猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第182回始まります。はい、まずは明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。これを収録しているのが実は末のうちギリギリですね、1月7日の土曜日なんですけれども、あさっては成人式ということで、まあ、3連休なんとかゆっくり取れそうです。はい、皆さんいかがでしょうかね。はい、で今日はもう本当に横浜快晴ですね。雲一つないまさに快晴で暖かい、お正月にしてはまあ暖かい日和というかですね、天候ですね。はい、ということで、今年初めてというかギリギリ前回が年明け早々だったんですけど、まあ、ちょっと年末のノリだったので、まあ、今回が今年初めての収録というか、収録自体はまあ今年初めての収録なので、ちょっと新しい気持ちでやっていきたいなと思っています。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
グダグダタイムズ初の交流会をします。日にちは2月11日、場所は大阪某所にて、内容は1次会は爬虫類カフェ、二次会はお酒等の密を考えております。詳しい内容は参加者に決まり次第メールをします。
一次会からでも二次会からでも両方参加でもいいので、どなたでもお気軽に連絡や相談してください。締め切りは、1月末です。 Gmail、Twitter の DM、またホームページのお便りフォームのどれでも受け付けています。
多くの方のご参加お待ちしています。
はい、それでは本編に行ってみたいと思います。今週の本編なんですけれど、実はですね、12月の中旬ぐらいなんですけれども、取りだめた音声が一つ、収録したのが一つありますので、今回はちょっとお正月なんですけれども、その時の音声を本編として使わせてください。これ、猫好きさんとちょうど収録できた時に、一本、少し時間に余裕があったので、一本取りだめしましょうということで、余分に収録した分なので、ちょっとまあ、新年早々ですけれども、大掃除の話ということで、まあ、12月に撮った、話なんですけれども、本編として、今週使わせてください。はい、ということで、今週の本編をお楽しみください。はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、はい、
今週の本編は例によって時節柄、はい、大掃除の話と、はい、なんか毎年年末にやってるようなこの話もしないではないんですが、
はい、毎年してますね、はい、
なんか毎年してるような気がしますね。
はい、はい、
もう、
はい、
そうすると3回目か4回目ぐらいになるような気がしますけれどあ、まあ、3回目か2回目か3回目ぐらいかな。
はい、ありますね。はい、
でどうですか、やっぱり年末に大掃除をされますか。
はい、いや、私はだいたい毎年1ヶ月ぐらい前から、
うん、はい、
は、普段しないところを始めますね。
うんうん、はいはいはい、
うん、 大体
ということは11月ぐらいから10月11月ぐらいからもうちょこちょこ始めていると
そうい
う感じですかね。
そうですね、はい、うん、11月の半ばぐらいから
半ばぐらいから
はい、はい、始めてます。
でもあれじゃないですか、今年は引っ越しされたんであんまりお掃除とかいらないんじゃないですか、はい、逆に。
そうですね、もうなんか今までは本当に、うん、掃除を全然まめにしない女だったんですけど、
はい、
今の家に引っ越してからはすごくまめに掃除をしてまして。
あ、逆に、
はいはい、
はいはいはいはい、
本当に、まあ、毎日は言い過ぎだけど、まあ、3日に2回、3日に2日間ぐらいは掃除機とかかけたりとか、
うん、わすごいじゃないですか。
あとホコリ取ったりとかなんだかんだしてるので、
はいはい
はい、今年は年末特に絶対にあのなんかすごい大掃除をしようとかいうのは考えてなかったんですけど、
はいはいはい、
でも普段の豆の掃除をすごく頑張ってますね、う
ん、すごいですね。 なんかやっぱりそれ新しいところだから、
はい、
綺麗にしたいというか、はい、お掃除にやりがいがあるというか、はい、そんな感じなんですか、
ね、そうですね。あとそう、まあそれはたまたまなんですけど、
うん、
すごいボロ屋に越して、
うん、
2階に越したんですけど、
うん、
あ、2階に住んでるんですけど、
うんうん、
1階へのそのなんだろう、音の振動だったり響くのがひどいから、
うんうん、
あのジョイントマットっていうものを買ったんですよ。
はい、
あの赤ちゃんとかが床を這いつくばっても痛くないようにちょっとプニプニした、はいはい、あのパズル状になってるクッション製のマットっていうんですかね。はいはいはい、
あのなんかあれですよね、あの四角いやつで、あのはめていくと大きなマットになっていくっていうやつですよね。はい、
はい、
わかります、わかります。
絨毯バージョンなんですけど、まあ、うちはその下に響かないようにっていうそのマットを買って、
はい、
うん、ジョイントマットってやつを買ったんですけど、
はいはいはい、
それがいろいろな種類の色がありまして、
うん、
でなんか、まあ、ちょっと部屋が暗め、あんまり光が入らないんで、うん、ちょっと明るめの方がいいなと思って、うん、ベージュを買おうと思ってベージュを買ったんですよ、
うん、
そしたらあのベージュじゃなく肌色の商品が届いたんですよね、
うん、
なので家床が全部肌色なんですよ。
あ、はいはいはい、
はい、なので
ベージュと肌色ってほぼニアリーコリーイコールじゃないの、違うの。
いやいやいやいや、ベージュはなんていうのかな、茶色、あんとね、なんつったらいいのかな、コーヒーをミルクで薄めた色、ここ、うん、あんと、うんうんうん、カフェオレみたいな
色、カフェオレみたいな色、
ベージュ、うん、
ベージュで、はい、あ、肌色ってもうちょっと
なんだけど、
もう
全然もっとなんだ、ピンクっぽい、はい、うん、感じっていうのかな、
ね、
はい、ピンク白っぽいっていうのかな、
なるほど、なるほど、はい、はい、
で、その床全面に引いたがばっかりに、
うんうん、
そのまあ、まあ、白までは言い過ぎですけど、まあ、うん、なんですごい床が明るいんですよ、ね、
うんうん、
色が、
うん。うん、
そうすると猫が2匹とも黒毛なので、
はい、
1本だけ毛が落ちててもすごく目立つんですよ。
ああ、そういうことね。
はい、
そうか、はいはいはい、なるほど。
目立つイコールなんか、
う
ん、
気になっちゃうと。
そう、気になり始めたらもうキリがなくて、
うん
うん、でもってそのジョイントマット、うちの可愛い猫ちゃんたちが爪研ぎをして、
はいはいはい、お
でジョイントマットをえぐってくっていう、
うんうん、
で帰ってきたらその発泡スチロール破片みたいのが、
うん、大量に
大量に散らばったりしてるんですよね、はい、なので、まあ、それが嫌だから、
うん、
毛とそのジョイントマットの破片を毎日帰ってきたら掃除するっていう習慣がづきまして。
なるほど、
そうそうそう、それのおかげで、
はい、
毎日掃除して、なおかつ床が綺麗と、
綺麗、うん、とっていうか、はい、それってジョイントマットがそもそも洗濯機なんじゃないの。そうスポンジのスポンジっぽいその、まあ、クッションのやつって確かにその防音的にはいいとは思うんだけれど、 それは猫ちゃんいたら爪とぎになるよね、どう考えてもね。
いやもうなりますよ、本当に家帰ったら毎日ハエンとの戦いですよ、本当に。
っていうかもうボロボロになってそれもうマットとして機能してないんじゃない、そういうわけではない。
ドキッそう、そんなことないです、
そんなことないですか。
はい、もうなんかすごい高いジョイントマットで、普通0.8センチとか、はいはいはいはい、もしくは1センチ 1.2センチぐらいぐらいが普通の厚さなんですけど、はいはい、もう下からのクレームがひどくて、
うん、
でだからちゃんとしたの買わなきゃいけないと思って、うん、厚さ2センチの超高いジョイントマット買ったんです。
おお、
はい、
そしたら結構厚いですね、2センチって。
いや2センチ相当分厚いですね。
分厚いですね、はい。
そしたらもううちの猫ちゃんたち喜んで喜んで、本当に宝探しかのように、
うん、すごいこじくるん
ですよ。ガリガリガリガリ、本当に。
それは爪とぎがいがありますよね。
いや爪とぎがいがありますよ、本当に。もう次引っ越すまでにもうジョイントマット、いやもう使えないですよね、きっと穴開きすぎて。うん、まあ、っていうこともありつつ、まあでもまめに掃除をする習慣が最近ついたので、はい、
うん、
いいかなとプラスに考えてます。はい、
まあ、前向きに考えるとそうだよね。
そうそうそう、
でもそんなにあれですか、床が薄いというか下からクレーム来たんですか、うるさいって。
あ、まあ、なんだろう、下からは1回ですけど、うん、横から、
うん、
お隣さんからは本当に、うん、あの昔のあのなんだろう、学生寮みたいな感じで、
うん、
隣からもうバンバンバンバンバンって言って、
うるさいって
うるさいみたいな感じで、うるさいとは言われてはないけど、うん、ノックというか、うん、なんていうのかな、壁を叩かれてましたね、うん、初めの頃は。
そうっすか。
はい、
なんかよっぽど薄いアパートみたいな、なんか壁が薄いあれなのかな。
そうですね、うん、なんか
別にそんなあれでしょ、ピアノ弾いたりとか、うん、そんなうるさくしたわけではないんでしょ。
してないですけど、うん、まあでもなんか友達来てなんかキャッキャ騒いだりとかしたら、隣からバババババババンって、うん、あ、
そうですか
されたりして、ね、まあでも隣のおならの音も聞こえますし、
わお、
はい、隣の咳とかくしゃみの音ももちろん聞こえるんで、うん、
それは薄いすぎるよ、壁が。
いや相当薄いですね。だから多分私が今こうやって喋ってるのも、うん、多分お隣に聞こえてますね。
わお。
まあまあでもたまになんで、うん、まあまあいいかと思って、うん、あれですけど。
なんかそれってクッションマットっていうよりは、うん、なんか壁に厚手のカーテンをなんか引くとか、なんかそんなような。
いや壁にも実は、うん、なんか大きい発泡スチロールみたいな、
うん、
断熱のやつを壁一面に敷き詰めてるんです、隣の手引かないように、うん、
なるほど。
はい、けど、うん、ほぼ無意味ですね。なんかこのなんか例えばドンとかいう音とかって、
はいはいはい、
なんか建物から響くんですって。
ああ、そうですね、壁自体が共振して音出すもんね。
そうそう、共振、うん、そうそうそう、うん、だからもう壁が薄いと結局何しても大体響くんですって、うん、ダメってことなんだ、うん、そうそうそう、だからもうなんかなんだろう、こっちも諦める代わりに向こうにも諦めてもらおうって思って、
うん、
うん、あんまり気にしないことにしました、うん、最近は。
なるほど。
うん、まあ、けどまあ気にしないって言っても、うんうん、あれだから家とかにいるときはテレビの音とか隣に響いちゃうんで、Bluetooth のイヤホンを、ヘッドホンを買って、はいはいはいはい、家ではヘッドホン生活をしてます。
わお、
はい、隣の音響かないように。はい、いやけど私メガネかけてるんで、
うん、
イヤホン すると紐長すぎて生活できないし、だからって言ってヘッドホンするとそのメガネしてるから耳が当たって痛くて、
痛い、
そうそう、テレビがあんまり見れないっていう、結構ね、悪循環に見舞われてます。
ヘッドホンっていうか、あのいわゆるあの覆っちゃうようなヘッドホンじゃなくて、あのヘッドセットみたいなのあるじゃないですか、はい、そういうのじゃダメなの、 Bluetooth の、
ヘッドセットって何ですか、
あの片耳、例えば片耳のやつとか、まあ、両耳でもあのランニングなんかの時に やるような感じの、
あ、なんか耳にかけるタイプみたいな、
そうそうそう、かけるようなタイプの、引っ掛けるようなタイプの、
あ、私なんかちょっと人と耳の形が違うみたいですぐ落ちちゃうんですよね、うん、
あ、はまりにくいんだ、うん、そういうのが、
そうそう、はまりにくいんですよね、
うん、
普通のイヤホンもそうなんですけど、
なるほど、
まあそうなので、なる、そう、ヘッドホンの方がいいかなと思ってヘッドホンにしたんですけど、うん、
そしたら確かにね、メガネがあれだよね、
いや
当たっちゃうもんね、
うん、そうだからなんか変に頭痛くなったりとかよく最近あって、うん、いやちょっと、うん、だからもうテレビ見るのやめようと思って、
分かった、
頭痛くなったらテレビ見るやん、うん、
じゃ あの100円ショップで最近よく売ってるじゃないですか、あのテレビ用の小型スピーカー、
いやそうそう、それもね買ったんですよ、うんうん、買ったことあります、あれ、
いや、ないないないないんですけど、
いや、やっぱりね、やっぱり100均のやつはね、いやもう音が悪い、
あ、悪い、
音が悪いし、
音が悪い、
うん、音が全然ちっちゃいですね、
あー、そういうことね、
音が、うん、そうそう、ちっちゃすぎて、うん、うん、よくない、
所詮は100均ですからね、
いやいや、もうそうですよ、うん、本当にやっぱり毎日聞いたりとかするものはせめて、うん、ねえ、なんかちょっといいものの方がいいかなと思って、あんまり安すぎないもの、うん、まあ私は普通にソニーさんのやつ今回買ったんですけど、
うんう
ん、まあ、それでもすごい安いやつで5,000〜6,000円ぐらいのやつですけど、うんうん、他のやつも15,000円とか2万とかしてたんで、うん、あ、ちょっとさすがに無理だな、
うんうん、
もう全然全然掃除からかけ離れましたね、まだね、
そうだね
まあ、でもそうそう、いやいや、まあ、だから、うん、まあ、真面目に掃除してます、はい、
ということで、まあ、毎日ほぼ毎日じゃあお掃除はされてると、
はい、掃除してます、
うん、そしたらもう本当に大掃除はね、年末大掃除って感じじゃないよね、うん、確かに
そうですね、今年は、うん、そういう感じじゃない
です、ね、はい、うちはあれですね、
うん、
やっぱり大掃除しますね、普段できないような、うんうん、例えば窓、うん、サッシのサッシだとか、うん、っていうベランダ側からきれいにしたりとか、
うん、
網戸、網戸をきれいにしたりとか、
うんうん、
そういうのをやりますよ、
偉いですね、
うん、
ああいうとこってあれですか、歯ブラシとか使ってやる派ですか、
ああ、うん、そうですね、歯ブラシっていうか、なんかそういうブラシみたいな、ちょっとブラシの大きいようなやつあるじゃないですか、100均で、100均で売ってるような、
はいはい、
うん、そういうのでやってますね、あと最近よくあるのは、なんかペットボトルにの蓋の先にブラシが生えてるようなやつがあるじゃないですか、
はいはい、
蓋みたいな、でそれをペットボトル、はい、500ミリぐらいのペットボトルに水入れて、でキュッキュッと蓋のところをすると、ブラシが、水の出るブラシができるという。
あれってその水がゴシャシャシャシャって出てこないんですか？
うん、あ、いや、そんなにはいっぱい出てこないからあれですよ。うん、
ちょろちょろずつ出るって感じ。
ちょろちょろっていう感じ。で、本当に抑えないとちょろちょろっとしか出ないみたいな感じですよね。
ああ、そうなんですね。うん、なんで、中の原理がどうなってるのかそう分かんないから、
いや、いや別に
ドバドバって出るのかなと思って、
うん、ザーザー出るわけじゃないですから大丈夫ですよ、
ああ、そうだね、うん、そうそう、
うん、だそういうのでやったりとかしてますね、
うん、
うん、なので、まあ、もう本当にオーソドックスに大掃除やってますけど、 ただやっぱり11月ぐらいから始めようと思ってたらなんかバタバタしてもあっという間に12月じゃないですか。もう
なりましたね。
ねえ、まだ半分もいってないですね。大掃除はね、うん、週末しか基本できないのでやんなきゃなと思いつつ、
ね、
うん、そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
いやでも偉いですね。ちゃんと手伝われるって、
まあ、そうそうそう、手伝うっていうか、まあメインでやってますけど、ね、私の方がね、掃除に関しては、うん、嫁ちゃんは基本はあれですよ、うん、キッチンだけですね、メインは。
はいはい。
うん、まあ、
ん
キッチンは奥様がそう、逆に嫁ちゃんの量分なんで変に手出すなと。
はいはい、
うん、掃除も自分でやると、ね、入ってくるなっていうことではないんでしょうけど、はい、掃除は自分が納得いくようにやると、
はい、
いうことなんでしょうね。はい、
うん、まあ、女性はねありますもんね、うん、そういう自分の陣地がね、そういう
の陣地がありますからね、うん、
はい、
まあそんな感じで。
それこそ、はい、ガナルさんの書斎はやらないんですか？
書斎なんかないですよそんなのないですよ
書斎ないんですか？
うん、ないんですよ。本棚が1個あるぐらいな感じです。
うん、うん、本棚の整理とか
整理ぐらいをするぐらいで終わりです、う
ん、
はい、
あ、そんなすぐに終わる感じなんですか？
うん、だってそんな大きな本棚じゃないので、
うん、ああ、そっかそっか。いや、なんか本ってやっぱりどうしても溜まってっちゃうじゃないですか。
はいはい、
うん、だからなんか1年に1回ぐらい整理とかしてるのかなと思って。
ああ、そういう意味ではもう諦めました、整理するのは。もう何をどうしてももう整理しよう、そう、もう何をどうしてもね、増えるばっかりだし、整理したってじゃ減るもんじゃないので、
はいはい、
といってもちょっとね、やっぱさすがそうは言ってももう入りきらなくなってくると、じゃあもうこれは処分しようかなということで古本屋さん持って行ったりはしてますけどね。
うん、
もうほぼ整理ということでは諦めましたね。
うん、やっぱりね、諦めがちになってしまいます
ね。そうなんですよ。そこがスパッとね、処分できれば全然問題ないんだけど、処分できないから溜まっちゃうんで、本に関しては。
そうなんですよね。
なんかね、いつかまた読みたいなと思って読み返したりするかっていうと、ほとんど実はしなかったりね。かといって処分
しちゃ
う。そう。でも処分しちゃうと、ああ、しまった、あれもう一回読みたかったのにと思ったら手に入らなくなっちゃったりとか。もうそれがあってなかなかね、踏ん切りがつかないんですよ。
そうですよね。その、なんだろう、全部ね、書籍化されるって、うんうん、これからなんかね、今出てる本は全ての本が書籍化されるっていうのであればあれですけどね、うん、でもやっぱそうじゃない本も数多くあるだろうし、うん、そうするとなかなかね、捨てられないね、
そう
ってなっちゃいますよね、
うん、
あ、書籍化っていうか、まあね、電子化っていうんですか、
電子化ね、うんうん、本当はそうなるのが理想なんだけどね。
ね、そしたらいつでもね、持ち運べるし、読めるのに。
いや、でもね、やっぱりあの紙の本の魅力はやっぱり、ね、これは変えられないですね。
まあ、確かに、
ね、うん、確かに
本の魅力が、
うん、そう、かさばるし、置くとこ困るしっていうのはあるんだけれど、
うん、
いや、でもね、やっぱりあの、いや、私もだから電子書籍何冊か買ったりしたんですけど、やっぱり紙の本がいいなと思っちゃうもん、
はい、あ、やっぱ私もやっぱり本の方がいいですね、
うん、だから最近もっぱら図書館愛用してますね、
うん、
買いきれないからし、保管しきれないので、
うーん、
基本は図書館で借りて、でどうしても欲しいものだけもう買うように、
うん、
そういうようになりましたね。うん、そういうようになりましたね。昔はノベツも悲しく買ってましたけどね、
うん、うん、まあね、どうしてもね、増えちゃいますからね、
うん、そうなんですよ、
うん、じゃあまだ今年は掃除はしてないっていった感じで、
あ、っていうかね、ちょっとしました、うん、そういう意味ではベランダを掃除したりとか、サッシの掃除はしたんですけど、まだ部屋の中の掃除が全部終わってないですね、 いや外からだんだん攻めている感じなんで外側から
なんで外から攻めるんですか。
いやなんとなくあんまり意味がないんですけど
なんとなく、
うん、あったかいうちに外やっとこうと思って。
あ、まあ、確かにそうですね。もっと年末近づけば寒くな
る。だんだん寒くなるよね、うん、
あそう考えたら、まあ、そうですね、利口な考えですね。それは
最後部屋の中は別にね暖房っていうか、はい、暖かいから、
はいはい、
それこそ寒くなってもできるし、
うんうん
ね、日が暮れてもできるんだけど、うん、外側ってやっぱ 寒かったり暗くなったりするとやりづらいなっていうのがあって。
あ確かに確かに。
なのでベランダ側とか廊下、うん、あの廊下っていうか、まあ、その外の通路側の方の窓の方を拭いたりとか、はい、外側を拭いたりっていう方を先に済ますっていうパターンですかね。
素晴らしいです
ね。うん、
でもだんだん内側に内側に
それで外が終わるとだんだんあとは内側に内側にっていうんで、まあ、それも上の方からっていうんで例えば電灯を拭いたりとか。
あ、はいはいはい、
上からやっていくとあれじゃないですか、
ほこりがね、
ほこりがだんだん下に落ちていくんで、うん、最後はまあ下をやって終わりって床をやって終わりっていう感じですかね、うん、
って言いますもんね。
うん、
いやちゃんと偉いですね。でも
あの電灯の傘とか拭いてます？傘っていうか電灯のカバーというか。あんまりやらない？
そうですね、それこそこの間引っ越した時に全部拭き直したので、う
ん、ああなるほど、
あれですけ
ど。そうかそうか、まあ、そしたらもうやらない必要ないかな1年ぐらいは。
そうですね、あ、うん、でも、うん、考えたらずっとやらないですね普段。
うん、普段やらないもんね。
普段やらない。
本当にだから大掃除の時ぐらいしか電灯の傘とかやらないので。
やっぱ、あ、傘タイプなんですか。あのなんか天井にひっつくタイプっていうか、
あの半ドームというか半球型のやつですよね。最近そういうの多いですよね、
はい、そうですね、うちひっつくタイプなんで。
ひっつくタイプのやつ、うん
うん、あんまりその取り外しとかしたりしない感じですね。
あれも一応ね、でも外して拭いたりしてるよ。
いや、
やっぱりほこりになっちゃったりするから。
偉いですね。
いやいやいやいや、普通でしょ。
嘘、豆。そんなもうそこを掃除する場所だっていうことさえも忘れてるかも。
いやだってそれ年に1回それこそ大掃除の年に1回ですからね。はい、
いやまあまあ確かに、まあ、
毎月やってるわけではないので、あんまり豆っちゅうわけじゃないんですけど、まあ、年1回ぐらいを拭いてあげるかなっていうぐらいな感じですかね。
うんうん、
うん、
いやもうなんかそう考えると、
うん、
私は掃除しきれてないのかもしれないですね。
そういうことね。
多分はい、足りてないかもしれないです、
うん、まあまあでもいいじゃないですか。
まあまあ、
普通そういうところはあれですか、旦那さんに任せるんです。高いところ危ないから
ねえ、うん、多分うちの旦那様は虫系が嫌いだから、そのベランダの3とかやってとか言ったら虫の死骸とか出てくる可能性があるじゃないですか。
うん、そうだよね。
あと、まあ、
当然のように出てくるよね、はい、多分ね、うん、
だそういうの一切触りたがらないので。
わお、そっか。
うん、だからそうせめてその電気、
うん、
まあ電気も虫出てくるかもしれないけど、まあ、せめてその高いからやってとか言って、
うん
うん、やってもらうしかないですよね。
そうそうそうそう、
うん、ね、いろいろそうだな、
まあ、なるほどね、
手分けするのもね、うん、大変ですよね。でもね、
うん、でも手分けしないと大変だよ、うん、逆に。
まあそうですね、ちょっとなんかねその辺をなんかねお便りいただきたいですね。あの自分、うん、どうやってなんだろう、手なずけたり手なずけられていったかっていう皆さんのご意見のね、うん、そうそうそう、ご意見をいただきたい
ですね。そうですね、ぜひねその辺をね、
はい、うん、手なずけについて。
いやーでもね、あのうちなんか共働きなので、もう好むと好まざるとにかかわらずやらざるを得ないという、
うんうんうん、うん、
もう それはもうそういう風な状況に追い込まれたらもうやらざるを得ないので、
はい、
もう手分けしてやるしかないですよね。
あ、そうなんですけどね、
うん、平日がほとんどその時間が取れないので、
うんうんうんうん、
もう週末まとめて掃除をするかぐらいのことしかないんだけど、なおかつ大掃除っていうと本当にね、うん、もうそれも週末まとめてやるしかないので、
うんうんうん
うん、
どうしてもそうなっちゃいますよね。
どうしてもそうなっちゃうんですよ、
うんうん、でも夫婦でね、ガンダルさんとかやられてるっていうのはなんかやっぱ素晴らしいなって思います、
うん、
ちょっと羨ましいなって思っちゃうかな、
うん、どうなんですかね、
ねえ、ガンダルさんが名付けられて
たのか、られたかって、
そうそうそう、
いやいやいや、まあ嫁ちゃん
自らですよね。
いや、まあそうですよね、っていうか
率先的にやってるんですよね、ガンダルさん、ね、
率先的にやってるっていうか、やらざるを得ない状態に追い込まれたというか手名付けられたというか、まあ、うん、その辺はいろいろ解釈ありますけれどまあ一言言ってしまえば嫁ちゃん怖いというそれだけの話だけですけどね。
いやいやいや、まあね、女性はね、はい、怖い生き物ですから、ね、
はいはい、うん、まあそういうことですよ、はい
はい
はいはい、ということで、まあ、ぜひその辺はね、はい、あの、はい、いろいろメッセージをいただきたいなと思うんですが、
そうですね、その辺いただきたいですね、
はい、はいはい、ということで、
はい、
なんかまあ例によって脱線しましたが、
はい、
今回の本編は大掃除の話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
てててててててててててててて、
猫のしっぽ機の皆様、どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのあの、オルネポーこと、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで、私、ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分は、クリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイ。
とってとってってとってとってたてててととってたてててと。
ポッドレのキャスト、話してもいいですか。 iTunes や WordPress などの配信サイトで配信中。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、まずは1月1日ウーさんから、明けましておめでとう、おいしいということで、これはインスタグラムに写真をいただきましたが、お、森伊蔵ですね。あ、本格焼酎森伊蔵、これはおいしいですよね。私も一度だけ飲んだんですけれど、これ飲み屋さんで飲んだんですが、いや、これは本当にね、美味しい焼酎だと思います。はい、高いですけどね、なんか一杯やけに高かったような記憶があります。はい、はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、そして野良茂さんが、今年の最初の一杯、特別純米酒辛口一の蔵ということで、これもインスタグラムに写真をいただきましたが、ちょっと待ってくださいね。一の蔵、これ自宅で飲まれた、ご自宅で飲まれたですね、特別純米辛口一の蔵、美味しいお酒ですよね。まあ正月にはぴったりの気持ちだと思います。はい、ありがとうございます。ということで、今週はお二方だけでしたけれども、お正月に飲まれたお酒を送っていただきました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずは1月1日元旦ですね、ピンチャさんからいただきました。第181回拝聴しました。今年も1年よろしくお願いいたします。今年も生きてるだけで丸儲けな感じです。
のんびり生きていたいと思います。猫さんのボディコンスーツ姿見れるんなら絶対オフ会参加します笑いといただきました。はい、ありがとうございます。こちらこそ本当に今年もまたあの本年もよろしくお願いいたします。きっとね、年末ぐらいまでには、猫好きさんボディコンスーツが着れるような風にダイエットされると思いますのでというか体を締めて来られると思いますんでね、ぜひ楽しみに、私も楽しみにしていきたいと思います。はい、はい、そして続けて金地さんから、週末親父ダイエッター12月の実績6401歩パー日休館日14日ウォーキング2日でした、腰痛と体調の不良で一駅歩き減少、2016年としては7600歩パー日という結果でした。今年はジョグからウォーキングまでということでいただきました。そして続けて明けましておめでとうございます。17年は政治経済が混乱の様相か心配です。お酒もプラス21度と世相同様の辛口と思いきや表示はさほどではない。酒屋曰く、食だとん、あ、食じゃごめんなさい字があれだったな、勘だと辛さ増しますということでいただきました。あ、これいっぱいコーナーの方で読めばよかったんですね。ちょっと出だしがあれだったのでお便りコーナーで読んじゃいましたが、あ、ツイッターにいただいたんですけれど、カリホ山杯純米原酒番外品って書いてありますね、赤字で番外品。うん、秋田のカリホですね。これ美味しい、これも美味しいですよね。いやー、なんかいいな皆さん、正月らしくていいですよね。はい、やっぱり正月は日本酒がありますよね、うん、と私も思います。勝手に思ってますけれども、はい、はい。そして1月3日ケンチさんから、181回前後編拝聴。ガンさん言う通り物事は熟慮も必要。猫さんえいやーではなく慎重な行動の年にしてみましょう。世界の政治経済は良くも悪くも大きく変わるかとも言われてますが、しっくり眺め判断しましょうと言っても関係ないわらといただきました。はい、ありがとうございます。まあまあそうですね、ちょっと前回の本編で猫好きさんともちょっといろいろお話をしたんですけれども、割と猫好きさんいいやと言っちゃうケースが多いということで、まあ、ね、一晩なり二晩なり少し考えて落ち着いてから行動しましょうというようなアドバイスをしたんですけれども、まあ、まさにそういうことに対してコメントいただきました。まあ、政治経済あれそうですね、なんかいろいろなことがあるとは思いますけれども、去年同様ね、まあ、平穏無事に、私個人的には平穏無事に、健康な一年で過ごせればなとつくづく思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてイクラムさんから、猫の尻尾の181回前編、を聞いていただいて、今年の目標としては年2回ぐらい趣味で上京したいな、なんとか都合つけて空海や猫の尻尾のオフ会に行きたいですねといただきました。はい、そして続けて181回後編を聞いていただいて、明けましておめでとうございます。年末の配信を新年に聞いています。年末年始仕事だったのでやっと時間ができましたということで聞いていただきました。ありがとうございます。1月3日ですね。いやー、いくらもさんね、そうですよね、大変なお仕事されているんで、ね、年末年始はあまり関係ないようなお仕事されてたと思いますんでね、まあ、大変だったと思いますけれども、休めるときにゆっくり休んでいただければなと思います。はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。またね、ぜひタイミング合えばオフ会でお会いできればなと。あとあれですよね、また来、あ、今年も、できれば、ね、本当にタイミング合えば、アップルのあのユーザー会にね、ぜひでお会いできればなと思います。はい、はい、そして1月4日、藤本さんが、藤本さんが、ちょっと待ってくださいね。はい、失礼しました。藤本さん からいただきました。猫好きさん、ワンレンボディコン知らない世代なのか、てんてんてん。イメージとしては今活躍中のお笑い芸人、平野ノラさんみたいなスタイルが90年代前半に流行ったんですよ、笑い、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そして続けて、この様子だと猫好きさん、ハイファイという言葉も知らないだろうな。ちなみに無線 LAN のことではありませんよ、笑い、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。このね、平野ノラさんっていうのは、私ちょっとググってみた、知らなかったんでググってみたんですけど、なんだかあの、バブル芸人と呼ばれてるあの女性の方ですよね。なんかバブルの頃の、でっかい携帯電話と、ボディコンスーツを着た、お姉さんの芸人ですけどね、女性の芸人ですけれどもね、っていうのがちょっと画像で見れました、ググって見れましたけれども、まさにこういう感じですね、ワンレンボディコン。ただ、髪の毛が、なんか蕎麦樹っぽい、チリチリの、蕎麦樹っぽいような髪の毛だったんで、実はワンレンっていうと、確かストレートっていうか、軽い、かかっても軽いウェーブぐらいだったと思うんですよね。で、ちょっと、そうそう、この、こういう感じですよ、ボディコン、ワンレンボディコンはっていうことで、猫好きさんとちょっと話をしたら、猫好きさんもまさにこの人が言ってたワンレンボディコンっていうのが、そのワンレンっていうのが聞き取れなくて、で、調べられなかったとおっしゃってましたね。まさにこの人が言ってたということですね。はい。はい、そして続けて、ハイファイという言葉、知らないでしょうなということで、多分ね、小杉さんご存じないと思いますよ。これはね、はい、ハイファイね、うん、オーディオ用語ですけどね、はい、私ももちろん知ってますけれども、はい、はい、ありがとうございます。まあね、そうですよね。はい、藤本さん、私と同世代というか、私ちょっと若いですけれども、まあまあ、リアルタイムにこのバブリーな時代を過ごされたんだと思いますんで、よくご存知だったと思います。はい、ありがとうございます。はい、そしてただの一之助さんから、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますということでいただきました。これはインスタグラムですね。はい、電柱写真クラブのインスタグラムでいただきましたが、はい、開かないぞ、よいしょ、あ、開いた。あ、なんか快晴というか、この時の空も快晴ですね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けてケンチさんから、週末親父ダイエッター2016年実績っていうのは、これさっきこれかな、あれさっきのとはまた違うのかな、なんかにちょっとダブってますか、さっきなんか喋ったような気がしますけれども、週末親父ダイエッター2016年実績7606歩パー日、ジョグ上半期に 3.5 日パー月、7月腰痛、8月五十肩発症、10、11月に 熱発と体調不良であったものの、体重復位は目標まで減少、メタボ脱出、お、すごい。17年はウォーキング、一駅歩きで体重管理といただきました。あ、ちょっと違いますね、さっきとね。すいません、ありがとうございました。なるほど。そういうことだったんですね。わあ、なんかいろいろちょっと大変だったみたいですけど、あの前半は。体重復位は目標まで減少。素晴らしいですね。いろいろちょっと大変だった割には、あまり歩けてないとおっしゃってましたけどね。はい。はい、ありがとうございます。私もちょっとね、健康なあれに戻れるように頑張りたいと思います。はい、そして1月5日、ただの一之助さんから、今空暑感飲みたいです、寒いということで、インスタグラムかな、いただきました。いや、この日も底冷えしましたよね、5日ぐらいってね、確か寒かったですよね、天気めちゃくちゃ良かったんですけれどね、あの関東地方はね、あの本当にもう底冷えって感じの、風が冷たい寒さでしたね。はい、そして1月6日、ただの一之助さんから続けて、迷いごと、次回はラーメンにしよう、どこのお店のラーメンにしようかな、写真だけでは決められないですね、ということでいただきましたが、これは、とは開かない、あ、開いた、これはツイッターの方ですね。 冬限定ラーメンっていう看板がありますが、はい、はい、どこにしようかなということで、これいくつかのお店のあれですかね、ラーメンが選べるような看板だったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて自販機限定ファンタスーパープラスということで、ファンタスーパープラス、そういうのが出たんでしたっけ。なんか自販機にそういうのが置いてありますね。はい、爽快ビタミンチャージということで、はい、栄養ドリンクっぽいあれですかね、ファンタなんでしょうかね。はい、そして祝1周年妖怪ウォッチプニプニジパジバニャンマンジパジバニャンマンチョコマンかっこチョコマンコマサンマンかっこ醤油肉マンコマシローマンかっこカレーマンということで、1周年妖怪ウォッチの1周年記念のなんかこれあれですね、これ なんかすごい怪しいあれですけど、はい、数量限定ということで、これコンビニからは出てるんですかね。はい、はい、ありがとうございます。なんか食べられるまんじゅう、まんじゅうっていうか肉まんなんですね。はい、チョコまん醤油肉まんカレーまんということなんですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、皆さんからいただいた今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今回はちょっとね、短かったんじゃないかなと思うんで、多分編集したら1本に、あの前後編分かれずに1本にまとめて配信するような形になるかと思います。ご容赦ください。はい、ということで、短い正月休み、あっという間に正月休み終わってしまいまして、もう私はあれですね、三が日、年末は30、31と29日が納会で、まあ、仕事納めで30、31、それから1、2、3と5日間休んだだけで、もういきなり4日から仕事でした。はい、で、まあ、今日から3連休でまたその次は普通に仕事ということで、非常になんか短い正月休みだったなという曜日の巡り合わせが悪くてですね、短い正月休みだったな今年はっていう感じでしたね。はい、あんまり休んだ気がしませんでした。はい、ということでいつもの行ってみたいと思います。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。じゃあまた来週よろしくお願いいたします。失礼いたします。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。